18の15章から20節まで。マタイ18、15から20。マタイ18章の15節からじゃお読みいたします。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こえとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。今日は教会の中で問題が生じたとき、特に人間関係のとき、どうするかという話です。人同士であっても、あるいは夫婦であっても、問題が生じるのは必死ですよね。で、そのとき、どう回復していくかというのは大切です。特にキリスト教は、その問題を回復していくということが基本です。それがキリスト教の本質です。和解というのがキリスト教の本質です。難しい問題であっても、信仰を持っていればその関係を回復していく可能性が高いんです。非常に高いんです。今日の話を一言で言うと、たとえ人が罪を犯した時、あるいは関係がこじれた時、どうするか。人は愛して許します。だけどその罪は必ずその罪に対する対価を支払わないといけないんだということです。で、今日の話は、この罪を犯した人をそのまま切り捨てることじゃなくて、3回にわたって機会を与えます。ですから、たとえ罪を犯した人は、自分が早い段階に認めて、それで悔い改めると、それで済むということです。で、それでもチャンスを与えるのに、それでも受け入れなければ、それはその次にどうするかということを今日の聖書で教えています。それを学んでいきたいと思います。まず15節を見てください。もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。これは第一の段階ですよね。人が罪を犯した、あるいは自分がその人によって傷つけられた、そういうことがありましたら、まず行きなさい。そして2人だけの話をしなさい。その人がこうした愛したということを他の人には言わないで、内密にその人にだけ尋ねて話をしなさい。これは何かというと、できる限りその人のことを尊重して、と同時に問題を拡大しないためです。これができないから、これで失敗するから、みんな失敗するんです。ね、まだ自分がね、一番言いたい人にまた言っちゃう。それだったら関係はこじれてしまうんです。ここでは相手のところに行きなさいって言ってるんですね。例えばね、 相手が悪いのに。その人に行くっていうのは難しいでしょ。その人が自分に謝りに来ないと。それが私たちの考えです。だけど、そうじゃなくて、行きなさいっていうんです。どうしてかというと、人はほとんどの場合は自分が悪いことをしておいて、全く自分は人を傷つけておいて、自分は悪いことをしたと思わないんです。でも、もう一つは何かというと、悪いことをした人は、もっと威張るんです。張り切るんです。だから、まず行きなさい。そして、そこで責めなさい。この責めなさいっていうのは日本語はちょっときついんですよね。これをもうちょっと言語を正確に訳しますと、エクスポーズしなさい。これを見せなさい。明らかにしなさい。show for 見せなさい。そういう意味です。何が間違っているか、あなたのこう言ったこと、こうしたことによって私はこのように傷つきましたよということを明らかに説明しなさいということです。この時、感情的になったら困ります。感情的に。はっきり言うけれども、感情的に言うんじゃなくて、ジェントルカンフロントです。ジェントルカンフロント。これが大切です。で、これを聞いた相手が、あ、確かに自分が、あ、こういうことをしてしまった、間違ったことをしてしまったということを分かるように、そうします。例えばここでね、感情的になって話をすると、感情というのはね、これプラスアルファになってしまうんです。そしたら相手の人も感情的に取ってしまうから、その人の事実じゃなくて感情をいじることになるんです。そうすると相手の人も問題の本質を見ないで、その人の感情を見てしまうから、問題がさらにこじれてしまいます。皆さん、大体理解できますよね。ほとんどこの間違いをしてるでしょ。この段階で間違いをするんです。で、ここで気をつけないといけないことは、電話でしたり、特に E メールはダメですよ。E メール。ね。自分のむやむやの気持ちを E メールで書いて、パンと押しちゃったら、これはね、サタンに手紙を出すことと同じです。E メールは絶対にダメです。電話も気をつけた方がいいです。ほんで、電話は感情が入ってるからそれでもいいんですよね。E メールはダメです。否定的なことをやり取りするときは、本当に特に E メールはやめてください。教会の中でも否定的なことは E メールではやり取りしないように私たちはしています。それはダメなんです。電話でやるときは本当に優しい心でね、感情を抑えて、本当にね、勇気を出して、それと同時に相手を愛する心を持って、もうすでにあなたのことを許しましたよっていうね、前提で信仰を持ってアプローチします。これができれば大体の場合はその段階で済みます。解決できます。これは教会だけじゃないんですよ。外側でもね、これができればほとんどその段階で解決できます。ですから、簡単に済むことを難しく持っていかないように。だけど実はですね、これが簡単そうであるけれども難しいんです。なかなか難しいんです。精霊の助けじゃなければ難しいんです。だから信仰が必要なんです。じゃあ、このようにして相手がもし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。結果がいいんです。兄弟を得るんです。関係が悪くなるんじゃなくて、その人と和解して、もっとさらにアップグレードされた関係になるんです。そうなると心が一つになりますよね。もっと近くなりますよね。ですから、信仰、心を一つにする友を、信仰の友を得ることにつながるんです。心からの交わりができる関係になります。で、まず聖書でよく出る、 灯籠者であり、また戦友のようなそういう人を得ることができます。で、これが19節につながるんですね。19節、神様は私たちが地上で心を一つにして祈るとき、喜んでそれを聞いて答えてくださるんです。人と関係が悪い人が神様に祈ると神様は聞かないんですよ。これは法則なんです。関係を良くして心を一つにして祈るとそこには力があるんだということです。じゃあ中6節に行きましょう。みんな中6節、じゃあご一緒に3、はい。もし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。これが第1段階でできなかった場合、第2段階として証人を立てるために1人か2人を連れて行くんですね。1人か2人。これは旧約聖書、特に申命記で書かれているところを適用することです。で、確実な証拠のためには1人だけではダメです。少なくても2人か3人を立てなさいと教えています。これも相手を責めることが目的じゃないんです。相手を勧めてその人が悔い改めて和解をするようにするのが目的です。ですからこの時参加するその2人か3人の人、あるいは4人の人たちはその時の話を秘密として守らないといけないんですよね。秘密が漏れたらその瞬間から終わりです。だから秘密を守ることです。ですからこの、段階に参加するクリチャンは成熟したクリチャンが必要ですね。成熟したクリチャン、一方だけの話を聞いて、すぐその話に乗って偏見を持つ人、困るんです。あるいは話を聞いて、あ、そうだったの、そんなに、そうやってね、感情的にね、受け止めて、それですぐ裁く人、それも困るんです。ある人はね、あ、そうなんですか、そうやってその人に都合のいいことを言って、またこっちに来たらまたこっちの人に都合のいいことを言うよ、こういう人もダメです。だから信仰が成熟された人です。牧会的な目を持つそういう人、そういう人が関わるといいですよね。で、教会にはこういう人が必要なんですよ。信仰、成熟された人が関わることができる人が必要です。で、このレベルまで成熟した信徒リーダーが何人かいれば、その教会は本当に細かいね、小さい問題は本当に小さい時大体収まりますよね。で、非常に大切なことです。じゃあ信徒同士じゃなくて、信徒が牧師に対して不平不満を言ったりとか、そういう場合はどうするか。これは本当に牧会に対する、牧師に対するこのことはね、教会がもう一心に消えてしまうような原因になりますから、本当に成熟したクリスチャン、信徒が何人かいるというのは非常に大切なんです。早い段階でそういう問題は収めることができるから。で、教会はそういう存在がいて、そのような働きができるようになったとき、教会というのが立て上げられるようになります。じゃあ17節のところに行きます。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさいと。じゃあ第1段階やりましたよね。第2段階やりました。それでももう言い張ってね、全然悔い改めようとしない、和解しようとしない、その次の段階は教会に持っていきます。これが第3の段階です。これもその人をもう切り捨てる、責めるっていうことが目的じゃなくて、最後のチャンスをあげることなんです。悔い改めて、そして和解するように。これも受け入れなければ、最後の段階として教会の その会期、規則がありますから、それに沿って処理をすればいいんです。で、どのように処理するかというと、17節終わりにこう書いてあるんですよね。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か修税人のように扱いなさい。これが第4段階ですよね。で、最初、当事者同士の話をしますよね。聞かない。じゃあ次は2人か2人、1人か2人連れて行って、それで話します。それでも聞かない。次は教会にいて、教会の指導を、ね、受け入れてしない。そしたら、公に、そのことをね、その時は公にするんです。それで、教会の会期、規則によって処理をするようになっています。どうしたかというと、それをしなければ、教会は本当にイエス様の身体でありますから、清いものを損なうことになるから、そうするんです。ですから皆さん、すごく納得いくでしょ。3回ここまでチャンスをあげるというのはいいことなんです。じゃあ、18節を読んでください。じゃあ、みんな、さあ、はい。それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。はい。和解すること、そして関係を回復することの大切な理由がここにあるんですね。問題を解決したら、それ以上問題にならなくなるんです。悔い改めたら、それで終わりなんです。これがいいんですよ。一回悔い改めたことはずっと残しておいて、後でまたね、掘り口でそれを元に持ってくるということは、それしないんです。夫婦関係も大切でしょ。お互いに話し合って許し合ったことは、次に持ち出したらダメですよ。大体女性が持ち出すでしょ。ね、もう済んだことまた持ち出したらね、大喧嘩になるの。それを持ち出しちゃダメなんです。教会は一切に持ち出しません。一回悔い改めたことは終わりです。イエス様が許したことを、人がそれを取り上げちゃダメなんです。ですから、私たちは地上の問題は地上で何とかして積極的にそれを解決します。解決したらそれで済みだから、100% 済みです。終わりなんです。解決しなければそれは縛られることになるんです。それが縛られることになるんです。それができない人は次の問題もできなくなるんです。今できる人は次にできるんです。今できない人は次も間違いなくできないんです。だけど私たちは知らないうちで解決していない、ね、縛られている、そういうのがいっぱいあるんですよ。ポイズンされているのがいろいろあるんです。自分がまだ知らね、わざとごまかすのもあるかもしれないし、あるいは知らないうちに縛られているのがあるんです。問題解決していないのがいろいろあるんです。それをね、一つ一つね、全部解き放さないといけないんです。例えばね、皆さん親との関係の間でも全て解決されたかっていうと、そうじゃない問題がいろいろあるはずなんです。兄弟同士の関係でもあるはずなんです。本当に親しい関係を持ってきた人たちの間での関係においても、縛り付けられた、そのまま今まで引きずられることがいろいろあるはずなんです。自分が傷つけられ、縛られてくる。あるいは自分が傷つけて人を縛っていく。そういうのがあるはずなんです。それらのことを全部地上にいるとき解き放しなさい。そうする必要があるんです。今それできなければ次もできないし、次もまた関係が悪くなるんです。人はこの線を越えてしまったら、その線を越えることは次は簡単なんです。次はアップグレードされた線を越えてしまうんです。 だから逃げてそのまま放っておいて隠しておくことじゃなくて、自分の方から言って積極的に解決しなさい。それをしなければ次次次どんどん自分を縛り、自分を苦しめることになるということになるんです。じゃあどうして問題をほっとかないで積極的に解決しなさいっていうかというと、その理由が20節21節に書いてあります。じゃあそれを読んでください。いいですか？20節21節。皆さん、はい。じゃあ、確か間違って言いました。19節、20節ですよね。じゃあ、19節読みましょう。じゃあ、3、はい。はい。どうしてかというと、皆さんが祈る祈りが聞かれるか聞かれないかにつながるからなんです。罪は基本的に神様との関係を塞ぎますよね。罪ある人が祈ると聞かれないんです。必ず罪の問題を解決しないといけないんです。自分が縛られたものとして祈ることは神様が喜ばない。祈っても力がないんです。だから鬼人の祈りは力があるっていうのは、そこに理由があるんです。必ずね、立派な人じゃないんです。清められた人なんです。皆さん、立派な人と清められる鬼人というのは違いますよ。普通でいいの、みんな。ありのままでいいんです。大切なのは清められることなんです。そして問題を解決すると、本当の兄弟姉妹関係になりますよね。だから心を一つにすることができるんです。神様の願いは、イエス様の願いは何かというと、私たちが心を一つにすることですよね。ヨハネ17章にはイエス様が最後の祈りをするんです。私たちが一つであるように、父なる神、子なる神、聖霊の神が全く一つなんです。だからパワーがあるんですよ。イエス様にもパワーがあるし、ね、聖霊様にはパワーがあるんです。全く同じ。そのように、この弟子たちが、信じる者が心を一つするとき、そのときパワーがあるんです。だから、心を一つにする祈り、それが2人でやっても、3人でやっても、そこにはパワーがある。皆さん、人というのはね、生身のある人間でぶつかり合うことは自然ですよね。今まで私は喧嘩したことがない。夫婦喧嘩もありませんでした。という人は、僕はおかしい人なんです。それが自然なんです。自然。ですから、クリチャンになっても、クリチャンは出来上がり者ではないんです。出来上がりものじゃないんです。信仰の旅の始まりです。何の旅？自分が見える旅なんです。今までは自分が見えなかった旅をしてきたんです。だけどこれからは自分が見える旅を始めるんです。だからこれからもぶつかり合うんです。夫婦もぶつかり合うし、クリチャンになってもぶつかり合うんです。だけど大切なことは自分が見えることなんです。そして、そのこと一つ一つが見えたとき、悔い改めて、成長させていただくことなんです。本当の夫婦も、このね、仲のいい夫婦も、喧嘩しながら、その問題を乗り越えていくとき、本当に成熟していきますよね。相手の弱さが見えたとき、そういうのもあったの？ああいうのもあったの？それが当たり前のことである。その弱さがその人にもこの人にもあるんだ。それをお互いに受け入れて乗り越えていくとき、 夫婦も仲良くなるわけなんです。私たちは今ちょうど21年目ですよね。21年になります。3月1日で。で、21年間、敵の悪い私と、ね、もううちの妻は私よりちょっと上だと思いますけれども、そっちも敵の良くないね、お互いね。そういう者同士ね、21年間喧嘩しながら乗り越えてくることができましたという、これは大きいんです。乗り越えて、それでもうこういう人が少しずつ乗り越えてこうやって来てます。だからそれが大切なんです。違うから問題じゃなくて、違うのをお互いに本当に聖書を通して、神様を通して、そうやって許し合って受け入れ合って乗り越えていくということです。ですから私たちも本当に教会の中で、また人との関係においても、本当の兄弟姉妹はね、関係が破壊された時から始まるんですよ。だけどね、大体の場合はね、一回破壊されることで終わるでしょ。本当に愚かなことしてね、皆さん、お互いに喧嘩するのを恐れないように。回破壊されることでもう切り捨てちゃうんだよね。そういう人は覚悟しなさいよ。次もそれするんですよ。間違いないんです。必ず乗り越えてください。それができるとき、本当に愛を実践することはできるし、許しを実践することはできるんです。だから常に私も足りないものである、相手に完全なものだと求めないで、相手も弱いところがある、お互いに広い心を持ってそれで向き合いましょう。そうすると楽になります。楽になるんですよ。大切なことは、自分は正しい、相手はこれが悪い、これはもうこれは大変です。そうじゃなくて、自分も弱い、相手も弱い、お互いに失敗しやすい存在であることを認めて、それで例えば自分が指摘された時はね、リアクションすぐしないで、優しい心で認める自分、素直に認める自分、相手が間違った時は勇気を出して、本当に広い心を持って、すでに許して、それで話を持っていきます。そうすると問題は解決されるんです。これが成長する信仰者の姿であるし、またこのようになると心を一つにすることができるし、神様が祈りを聞いてくださるし、教会が出来上がるようになるんです。これを私たちはこれからね、皆さん実践していきましょう。楽しみに。喧嘩するのはね、悪いことじゃないんだから。人が違うことも悪いことじゃないんだから、楽しみにしましょう。お祈りします。神様、感謝します。本当にあなたは素晴らしいです。私たちの人生の誠のマニュアルであることを感謝します。夫婦の関係、人間関係、また教会の中での関係、どのようにして本当に乗り越えていくべきかということを具体的に教えてくださり感謝します。これからは今日教えられたことを本当に勇気を出して実践していけるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。